はい、皆さんこんにちは。すべてのヤバ系を愛する人にお送りする番組、豆たけラジオ、ヤバ系が真ん中にある生活をの時間です。大分県ヤバ系町にある豆たけコーヒーの、古岡弘武がお送りします。はい、さあ、9月中盤になるのかな、こう配信の日は。だいぶ、秋らしくなってきましたけども、今日は秋らしいといえばこの方と一緒にやってみたいと思います。
本当ですか？私秋でした。せっかく秋の話になったところで戻すんですけど、夏の千本好きが良かったなって思ってるスミエです。
スミエちゃんこんにちは。
よろしく
お願いします。スミエちゃん本当千本好きでしたね。うちも豆たけも出店させてもらったんですけど、スミエちゃんの姿もずっと見えてたんだけど、全然なんか踊りに夢中になってたから、はい、なんか全然合わなかったね。なんか
全く何にも変えないままだったんですけど、最初から最後まで踊って、うん、雑談もほぼせず、
そうだからずっと踊ってたよね。あ、スミエちゃんいるなとかっていうのだけは見えたんだけど、あ、全然来てくれないしみたいな。
そうなんです。なんか本当に全然ずっと踊ってるだけだったんですけど、でもやっぱりなんか口説きの慣れたちゃんたちのなんかアドリブ感とかつなぎのアドリブ感とか、なんかあれができる人がちゃんと構成に続いていったらいいな。今も踊りで精一杯だから。
というかあれ踊れる、全部踊れるの？
でも一応盲踊りのその練習に行ってるんですよ。
練習に行ってたのね。うん、
言ってるけど、
うん、でもそれでもやっぱその即興性ってなかなかね、歌詞でももう書かれちゃってたり、私たちもそれで覚えたりとかだから、いう、まあ、あの現役の即興でなんか頭に浮かんだ下ネタで笑い取ったりできる、そういう芸ってなんかまあラップみたいに近いじゃないですか。
そうね、ラップバトルみたいな感じよね。
そうなんかそういうのを、もうもっとなんか元気に引き継げたらいいなって思って、
それもスミエちゃんにかかってます
ね。目に焼き付けようと思っていろいろ見てました。
本当にいいお祭りだと思うんでね、続けていける。
雨
なのにね、あ、そう、雨もまあまあ人来たよね。
雨にしてはあんだけ雷ゴロゴロ、そ
う、一時どうなるかなとかって思ったけど、もうなんとかできて、まあ、途中もちょっと雨降ったりとかもしましたけど、まあでもよくね、8月の終わり、もう恒例になった感じがあるんでね、まあ、続けていければなって思ってます。はい、はい、ありがとうございます。
そんな
スミエちゃんと一緒に、はいはい、お送りするんですけども、今日も、通常の回ということで、前回の、ゲストは、谷口萌さん、元平田郵便局にね、お勤めでした谷口萌さんが出ていただいたんですけど、そちらの谷口さんからのご紹介で、今日はこちらの方に来ていただいてます。上石明子さんです。こんにちは。
こんにちは。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、はい。で、早速なんですけど、谷口さんからメッセージいただいてるんで、こちら、はい、ご紹介させていただきます。上西さん、お久しぶりです。暑い日が続いておりますが、おかわりなくお過ごしでしょうか。上西さんはとても明るく、お会いするたびにいつも元気をいただいておりました。また私が移動する際には温かいお言葉をくださり、とても嬉しかったです。ありがとうございました。またまたカフェにもお伺いしたいです。お体を大事になさってくださいといただいてます。
ありがとうございます。
ねえ、そう、萌ちゃん、ね、萌ちゃん、萌ちゃん、郵便局に、ね、イオン三湖の今郵便局にね。
ああ、そうなんです
ね。イオン三湖の中に郵便局ができて、そこのオープニングのスタッフとして、スタッフ
ってか、知らなかった。
あ、8月の終わりにできたばっかりなんですよ。だからこの、あ、行ってください。
あ、行きます。
ぜひぜひ行ってください。喜ぶと思います。っていう、そう、萌さんから、谷口萌さんから、そう、すごい可愛らしいね、っていう感じなんですけど、で今日のゲスト、はい、上石明子さんですけども、はい、ね、俺さっき聞いてて、はい、そのスミエちゃんとなんか接点ないかなってなんとなく思ってたんだけど、実は、
はい、
ね、
うん、来てくれたしね。
はい、そう、はい、私一番最初お客さんで来ました。移住したての時に、
やっぱしたての時いろいろ行くよね。
一人で行きましたよね、あの時も。
一人でいらっしゃって、
その時大丈夫でした？大丈夫でした？
お利口にしてました。
お利口にしてた。
お利口でした。
なんか仲間温泉浴びて急いで行ったのを覚えてます。
仲間温泉からのいらっしゃる方多いですね。
あ、そうなんですか。
あ、そんなルートあるんですか。
う
ん、
あのご飯食べて仲間温泉ああいうのも結構仲間温泉人気。
なるほど。あのというそうそう、あ、いきなり話し始めましたけどあのそういやいいんですいいんです。あの上石さん、上石あきこさんは、はい、まあこのなんどういう人かと言いますと、まずまあそうですね、今日どういう話にしていこうかなと思ってるんですけど、まあ今そんな話になったんで、はい、まずお店の話からさせてもらおうかなって。
あ、それでよろしいですか。
いやいや、
なんかいろんなイメージがあるんだよ。
着物関係ではなく、
まあね、着物関係はちょっと取っといて
あ、取っとくんですね。
そう、次回にしようかなと思って、はいはい、ちょっとやっぱこうディープな感じになるかもしれないんで、ね、ちょっとね、はい、まずこう軽いライトな方から、はい、ライトじゃないかもしれないかもかもしれないですけど、まあ、とりあえず、
はい、
あそこは福土になるんですかね、
はい、
矢場家の福土っていうところで、はい、ルンヌ、
はい、
ブリーズ、
ブリーズズ
ルンヌというお店を、
もうみんなルンヌさんって呼ぶからその苗字のイメージがもう全然なくて、
ルンヌさんだと思っちゃうの。そんなことない。
カタカナでルンヌさんだと思ってしまってました。
ブリーズルンヌっていうのはどういう意味なんですか。はい、
ですね、はい、まあ、お店があるあそこの一帯を、はい、10年ぐらい前に移住されてきた、行橋から移住されてきた方が買われて、はい、で今お店が建ってるあの古屋を、はい、さ、何かその手作りで、
うん、
その居住スペースに作られるつもりで越してこられて。親子3人で、
うん、
お父さんお母さんと息子さん、
うん、
20代後半の息子さんと3人で、うん、越して見えて大歓迎、はい、してたんですけど、はい、ちょうどあ、11年になるのかな、北部豪雨の時で、で、お店の横、まあまあ川が、
うんうん、
近くて、
はい、
でもチャポンってこっちにこう来なかった、
はいはい、
なんか川ってなんか流れがあるらしくて、はい、で古い、橋がお店の前にあれば、あったなら、
うん、
きっとその水がこ
う、
そのお家の方に、
うん、
来たんだろうけど、その古いその、うん、橋がなかった、新しいちょっと高くなって橋があったから、はいはい、全然こっちには一滴も水が来ず、で前を通ってる県道はもうすごい、はいはい、激流に溶かしたんですけど、でその、まあ、水もこうなんていうのかな、まあ、あの時は普段うちの自宅の方からのその、はい、川は全然見えないんですよね、うんうんうんうん、田んぼとかあって、うん、だけどそのうねってこう盛り上がってこう川が流れてるのが見え、その座敷から見えるぐらいだったんで、やっぱ横はね、
うん、
すごい怖かったと思うんですよ。
その方たちがいらっしゃった、
いらっしゃったんです、
うんうんうん、
でそれとやっぱりね、行橋から見えて、うん、イメージだと行橋の方が北の方にあるイメージだけど、うん、はいはい、行橋とっても暖かくて雪が積もるってことも本当に少なくて、
なるほど、
だけど矢場家は、
はいはい、
まあまあ、
あの辺り
だね、北国にまあここでもあるんですけど、はいはいはいはい、まあまあ降るじゃないですか、うん、だから冬の寒さと、
うん、
それにもうちょっと8ヶ月しか住めなくて、
そういうことだったんですね。
そうなんですよ。で、でそれとやっぱどちらかのお母さんのその介護っていうのがちょっと重なっちゃって、うん、
は
い
は
い、でまた売りに出されたんですよ。
へ
ー。で今度買われる方はその、まあ、たまたまその息子さんが農業をやりたいってことで、はいはい、来られたんだけど、
うん、
今度買う方は、まあ、意外と新しめの家だけで山もいらないし、
うんうん、
田んぼなんかもうとんいらないし、うんうん、でも古屋も全然いらないっていう、うんうん、そういう 方がこうやっぱ見に来られてると、うん、本当に困ってて、うん、でまあうちもそのまあ、ちょうど8年目ぐらいだったかな、うん、その実家をリフォームして、うんうん、でまあその頃もうそろそろ私もその行ったり築城郡に住んでたので、はい、行ったり来たりがもうちょっと辛くなってて、うん、でもそろそろ住民票移してしまおうかなっていう、うん、ちょうどその時で
二拠点で生活してたんですか。
そ
うなんです
よ、その時はね、
まだ、うん、あ、ま、今も主人は行橋とか小倉で仕事をしてるので。
なるほど。
そうなんですよね。だからまあわりかし犬がたくさん飼えて、はい、築城郡の築城っていうところで、はいはい、たまたま親戚があって、はい、でそこのお家を借りて、うん、でその住んでたので、まあそろそろもうちょっと行ったり来たりが辛いわっていう、うん、8頭当時いたので。
犬ね、うんうん、まあ、それはなんで8頭いるかっていう話も
そうですね、
はいはい、
確かに、はい、でまあ、なので、うん、そろそろって考えてた時だったので、うん、でまあ犬小屋、うん、大きな犬小屋を作ろうみたいなので、まあ、残しておいたお金でよければうちが買おうかっていう話を、まあそれでよければねっていう話をしたら、うん、いやもうそらもうよその人に切り売りをするよりは、うん、もう地元の方に持ってもらった方がっていうことで、なんかトントン拍子の話が。
なるほど、そういうことだったんですね。
そうなんですよ。で、古屋をまあまあそれから何年かはそのまましてたんですけど、
うんうんうん、
まあまたまたま自宅の方でその週末だけ、うん、ピザを出してたんですよね、
はいはい、今お宿してる方の自宅でピザを出してた、
う
ん、
そう
お店とかじゃなくて。
いやですか、お店で営業許可ちゃんと取って
こともされてたんですね。
もう本当に知り合いから知り合いだけしか、
うんうんうんうん、
予約でしかも週末しかいないので、
うん、
1日だけとかいう感じで、
うんうん、
もう、まあ、結構でもそれでもお客さんが来られるようになり、うんうん、まあ、ひな祭りのイベントをしだしてからは、うんうんうん、その何て言うかな、普通の日でも今日ランチってまあまあな距離いらっしゃるようになって、うんうん、でもちょっと本当はもう主人がリタイアしてゆっくりカフェを始めようだったのが、うんうん、もうちょっと前倒しで、まあ、準備段階じゃないけど、じゃあもう作っちゃおうかっつって作ったのがお店で。
ルマさんなんだ。そうか、そう、じゃあその時はまだ2拠点の延長暮らし
だった。だからもう、11年前もう住民票を移してで始めリフォームして、うんうんうん、で始める時にそのまあご存知の方はご存知なんだと思うけど、青の道門がある、
はい、
地区、うん、青っていう地区、
はいはい、
そこに梅本和夫さんっていう学校の先生されてて、うん、書家の方、うん、雲山人っていう名で、うん、たくさんこう書を書いてる方が、うんうん、おじいちゃんのお友達で、
はい、
でまあ言ったらうちの近所墓石にこう書いてるったりとか、 あと中津の双葉堂っていうお菓子屋さんの前の包み紙をこうデザインしてたりとかの方、久保山人っていう方がいて、多分ね魯山人さんと同じぐらい の、
うんうん、
年代だった
り、名前とかも
似てるし、で何ていうかな、陶芸をして、うん、でそれにこう絵を描いたり壺とかに字を書いたりっていうのが多分ね、うん、流行ってたんだと思うんですよ。
なるほどね。へ
え。そのうちのお店の前に大きな壺があって、う
ん、はいはい、
多分小石原焼きか何かじゃないかな、うん、でそれに西風の月って書いてあるんですよ、
はい、
その雲山人が、
雲山人が、
うん、はい、で西風の月って夏の季語、西風、清らかな風、
風、
はいはい、
でならもうそのイメージはなんかフランスの片田舎にあるような お店が作りたかったの で、うんうんうん、でたまたま知り合いが、お父さんがフランス人で、うん、お母さんが、佐賀県の方で、はいはいはい、ハーフの方がいらっしゃって、うん、お父さんはなんか、天神でパン屋さんを長くやられてた方で、うん、であのそのユミちゃんっていう女の人に、うん、あのまあ、西風の月を訳してもらう、うん、フランス語に、
はい、
そしたらフランスには西風がなくて、うん、清らかな風がなくて、
はいはいはい、清らかじゃないかとフランスはね
だから少しのとか軽やかなっていう、
はい、
ブリーズっていう
風ですよね、
はい、でブリーズ、うん、で月だからルンヌ、
ルンヌ、
そこから来てるんですね。長
っ、ね、
長っ、
長
っ。俺最初なんかブリーズドヌーってなんどういうあれでしたっけって聞いたつもりだったのに、やっと来たと思って
長
っ、まあ、どこからどこでその話忘れちゃったのかなってなんか聞こうかなと思ってたんですけど、そこはそれが全部あったんですね。
そうなんですよ、そこまでセットなんで。
なるほど、
私の話ね、なんか長い。
これちょっと困ったな、これだいぶ
離れたと思ったでしょ
何回も。
いやいや、なんか
大丈夫かな、
戻ってきました、ね、綺麗にフィニッシュしました。オチ、ね、は
西風の月か、西
風の月、
そうなんですよ、
雲三人さん。でも、まあ、一つのストーリーにたくさんなんか地元しかわからないストーリーがあって面白かったです。
だからそれを言うとみんな覚えてくれる。
そうですね、
うん、確かに。だけどそこまで言うのがこんだけある
でもいやでもやっぱり、うん、やっぱ、なんていうんですか、名前もなんか由来が絶対あるんだろうなっていう、うん、まあ、うちとかも例えばそうなんだけど、うんうん、でもなんか由来はあるとは思うけど、うん、でも月もだからあとフランスとか語とかっていうのとかも、うん、なんかなんで唐突だなって正直ちょっと思ったりとかしてたはしてたんですよね、正直ね。だけどやっぱりそこまで聞くとやっぱそういう名前にしたやっぱちゃんとした理由があるんだなっていうのが、うん、
後付けなのかわかんないんだけど、うん、まあ、あのお宿の方を、うん、あのフクロウっていうのをさせてもらってるんですけど、はいはい、まあ江戸末期に建った庄屋の家なんですね、うん、
はいはい、
で、まあ、200年近く立ってて、初めて外国の方が泊まったのがフランス人の方だったんですよ、
う
ん
う
ん、
そういうのもね、
うん、だなんかフラでうちのその預かってたその、うん、インターンシップの学生さんもフランスからっていう、うん、
その単位で来てるインターンシップさんなんですよ、うん、インターンシップは何を学ぶために来てる学生、
多分彼はあの建物を建てたり橋を作ったりするときに、うん、コンクリートがいくらとか、うんうん、鉄骨がいくらとかいう計算をする
構造計算みたいな、
そうそう、そういうのが好きなんですって。でそういう会社に入りたいので大学でその日本の、うん、そのまあ、大手鹿島とか、う
ん、はいはい、
あのそういうところにそのインターンでっていうのをお願いしたら、うん、その全部断られちゃって、やっぱりその4ヶ月っていう長さ、
うん、
でそれで住んでこうインターンシップに行かなきゃいけないっていうので、なんか断られちゃったらしいんですよ。でたまたまその、なんか日本語の先生が日本人の方 でもしかしたらその都会じゃ無理だけど地方だったら受け入れてくれるところがあるかもしれないって探してたら、
ね、う
ん、矢場家の川原建設さんがずっとホームページにインターンシップ受け付けますを出してたらしいんですよ、うん、でその年の10月か何かにその新しくそのリニューアル、そのホームページをリニューアルするのに、うん、このインターンシップどうするって今まで一件も問い合わせないけど、
うんうん、
どうするってなって、でもせっかく書いてきたから、まあ、載せようかっつって載せたら、うんうん、フランスから問い合わせが来て、でもその川原建設もびっくりして、まさか
そりゃそうですよね、それまでずっとなかったのにもうどうしようかって思ったやつにね、
に来たのがそのフランスからで、うん、でいやまあいいけど、
うん、
いいけど、まあ、もちろんその車を貸すしインターンシップで4ヶ月預かりもするけど、うん、まずは 住むところを見つけられたら受け入れますと、うんうん、だけど住むとこまでのそれはないので、うん、寮もないから、うんうんだからその住むとこが見つかって準備が整うんだったらいいですよって答えたと、うん、それからその今度はそのレオパレスみたいな、うんはいはい、そういうとこするけどやっぱりそのワーキングビザでもない
なかなか契約が難しそう
外国の方って難しいらしくてでやっぱり困窮するわけですよ、うんうん、そしたらその 外務省 何省か知らんけど、うん、国の方にそのお願いして、うん、フランスの政府の方も、うん、で今度中津市役所の方にこうやって困ってる方がいるから、う
ん
う
ん、国って動いてくれるんですね
なんかあの紹介ですよねただ動くっていうよりは
あ、まあ、だから投げちゃ
って投げちゃってるんだと思うう
ちらはもうできないからもうそっちやってって
中津市頑張ってみたいな
地方自治体にどんどん投げていくみたい
ななるほどなるほど
で多分ね津波の方の出身の田中さんっていう背の高い方が探してて、うんはい、であの水上スキーされてたさきちゃん、
はいはいはい、
が知り合いでさきちゃんにそう こうなんだけど誰かその4ヶ月、うんうん、フランス人預かってくれるとこ知らないって言ったらさき、うんうん、ちゃんがルンヌさんに聞いて
そっから紹介されたんだ
困った時のルンヌさんだからちょっと聞いてみたらって言ってでうちに電話があって、うん、でそのさきちゃんから聞いたんですけどっつって、うん、で私もああまあでも皆さん困ってて4ヶ月フランス人ってなったんだけど、うんうん、まあ決まるわけないわと思って、
うん、あそういう感じだったんですね、
うんうん、であれだったらあの困ってらっしゃるんだったら、うんうん、その朝ごはんあのお弁当晩ご飯で、まあ、住むとこ、
うん
まあ、たまたまその今、カフェの前のお家が空いてたので、はいはい、だからもう一棟そのまんま貸す形でだったら
それでルンヌさんのご飯がついてるんです、
うんうん、最高私も
応募したい受け入れて
あであいいですよって、うん、うちでよかったで本当に河原さんがそれでいいんだったらいいですよって、うん、なんかトントン拍子に、ね、決まっちゃって
断る理由
がそこまでいったらね、うん、もう多分そうなるんじゃないですか
なるんですね
なる
私もいやうちこの山だし、う
ん、いや全然なりますよ
でも来ちゃったんですよそしたらねでもあの今年ですよ7年ぶりに、うんうん、コロナとかもあったんで、はいうんはいお友達を連れて
戻ってきたっていうか、
うん、そうなんだ
あまあでもその4ヶ月終わってでちょうどその次の年の、まあ、夏さ4月そううちのカフェのオープン日から4月27日、うん、それから彼の誕生日 で,、う
ん
う
ん、
でうちのお店のオープン日でその日から4ヶ月いてでもう泣きながらまたねってそうでも毎日お弁当持たせるわけですから ね,
で
ね
でルンヌン弁当最高じゃないですルンヌン弁
当ね
私もなんか今インターンシップ応募してるんだったらもう全然応募します、ね、行きたいよね
ジャンル違うと無理なんじゃない
か本当に
いやで泣きながらあのバイバイって言って、うん、でそのちょうどあのひな祭りの最中ですよ、
はいはい、あ本当
で彼からあの、うん、ちょうどインターンシップとインターンシップの間が空いたから、うん、3ヶ月行ってもいいかって、あなたが OK 出したら航空券を買いますかなんか来て、でえもう来るみたいな半年しか経ってねもう帰ってくるみたいな今度はそのインターンシップがない3ヶ月なんで、うん、だからそのまあ言って朝お弁当を持たせて出せば、うんうん、夕方まで帰ってこないわけだから、うん、気にすることもないわけ、うんうんまあ、土日はもうお弁当入れなくてご飯も自分でなんか台所あるから、うんうんあのするからいいよみたいなあの感じだったんで、うん、あのよかったのにこれさインターンシップないでずっとでしかも今度はフランス語教えたいっていうのね
あ なるほど、
うん、だからえで場所はさじゃあお店ってずっといるってなって
すごい
でその時にひらめいたのがその平田郵便局がちょうどあのお掃除が終わって空いてたので、はいはい、じゃあそこを借りて3ヶ月そこでフランス語を教えてもら
ったあそしたらずっと家にいないからみたいな
そうそうだそれで、うん、そのテンポラリーがテンポラリーっていう、はい、そのイベントが、うんうん、ファビアのためにあのうちのそのひな祭りの作家さんたちが、はい、そのまんまあの平田郵便局に入ってくれてで、まあ、あの店長ファビアンが店長して、うん、で皆さんの物販をして
ファビアン店長もできたんです
って思ったんですよ、うんうん、半年後帰ってきたら、うん、めっちゃ日本語下手になってて
あらせっかく
せっかく上手にもうなんか中津弁まで喋ってたのにめっちゃ下手になっててえこれちょっと一人でも何店番無理かなってなってじゃあその作家さんたちが空いてる時間をこう埋めてくれて3ヶ月そのやってで結局フランス語習う人も10人いて、
すごい需要があったんですね。ヤマ系でフランス語を学ぶ人がそんなにすぐ集まる
中津でパリからバタールパリなんか自転車競技に出る方とかがフランス行くのでフランス語とか
そういうも実用的に
実際使うからオペラっていうかね声楽やってる人がフランス語とか
ちゃんと理由があるんですね。
だからやっぱフランスとかそういうところ潜在的にやっぱ眠ってるのかな、なんかその需要があるのかもしれないと思った。
逆に少ないからね、足りてない分バッと集まるんかもですね。で、ま
あ、本場はフランス人が教えるからね。
まあでもその平田郵便局最初やったそのね福行ちゃんもフランスすごい好きだったですからね。そもそも
そうなの。
そうですよ。
そうなんだ。
あすごい、
う
ん、
フランスとか、まあ、向こうの古いものとかも集めてたりとかしてあそこに置いてあったりとかあのフランス語でなんかいろいろこうあのイラストとかも結構描いてあったりとか、だからフラ、ね、やっぱでもつながるんですよ。
フランスの片田舎のイメージに何かそのできるのかもですね。でこう次第で、
そうだでもやってるじゃないですか。片田舎のイメージっていうのはその前から、
前からなんですよ。
それはでもなんでそうしようと思ってたんですか。それは何かあったんですか。
ね、うん、まああのもう亡くなっちゃったんですけど大好きなお友達がいて、うんうんうん、でその方がやっぱりその古いものをあのが好き で、うん、でその本当に自分と義理のお父さんが大工さんで、うん、お家の一角にあの手作りで小屋を作って、うん、で雑貨屋さんをされてた、うん、米ハウスさんっていう、うん、あのまあその筋ではもう本当に有名な方がいて、うん、で雑誌に載ったりとかテレビで紹介されたりとか、うん、の方がいて、でまああのその方が作る世界観が本当に大好き で、 であのなんか旅行にフランスに南フランスに本当にあの探して、うん、こうお家で民泊やってるみたいなところに何週間か逗留してとかいう話をうあの聞いてたので、なんか、うん、なんかそんなフランスの片田舎みたいなのが。あの、あるといいなっていう、うんうんうん、漠然とした。
でも、でもその時漠然としてたんだけど、うん、でもずっと後
に繋がってきて、
繋がってその漠然と思ってたのが先にそう思ってたんだけど、うん、結局それが全部全部繋がっちゃってたっていうのはすごいことだよね、
うん、そうですね、うん、でもなんかその場所との相性いいんでしょうね、フレンチな感じと。いや
全然出すのもフレンチ
フレンチな、フレンチ関係ないんでしたっけ。
全然関係ないんだ。ピザはイタリアだし。
あ、本当だ。そうか、本当だ。あのフレだから、名前はダブリズルームで、うん、フランス語だし、うん、フランスの片田舎のイメージのお店の作りとか、うん、ね、そういうことなんだけども、うん、でも出してるものは全然関係ない。
全然あの
フランスのお料理とかするの好きってわけでもないんです。
いや そうですね、フランス料理は奥が深すぎて、
フランス料理っていわゆるフレンチって言ったら、うんうんうん、まあ、多分全然違うんだろうけど、うんうんうん、フランスの家庭料理とかいうことでもないってことですよね。
ですね。まあ、そうなんならもうあの和食に近い。
でもなんか
出汁は顎出汁みたいな、
うんうん、あのなんか雰囲気とやっぱりでも分かりますけどね、フランスの方に、うんうん、なんかまた全然ヤバ系じゃないとこにいるような感覚になる、
うん、そうそう、
なんか佇まいと内装とどっか異国感はありますよね。
だから本当にあのなんなら山移りからお食事に来られる方も、うんうん、はあ、遠くに来たみたい
いや、いや、すげえ、いや、すげえ分かりますよ、うん、
ちょっと狙ってるところはすごくあって、
そういうポテンシャルがある場所なんでしょうね、うん、なんかフランスって言われればフランスみたいな、うん、
でも出してるものは和食みたいな、
なんかそのサンドイッチおかわりいいよみたいなの言ってるので、
美味しい味噌汁あります
そう
そうですね、柚子味噌とか美味しい柚子、
うん、ありがとうございます、
めっちゃ美味しかったです。
なんかそう、出してるものと本当全然
違う。いや、最初はですね、ちょっとガレットって、うん、あーそ
う、あのそう、フランス硬い中をちょっとイメージしたみたいな、
そばはほら、ヤバ系もね、
あ、ガレット
あれですし、
ソースレートみたいな、
そう
で、ずいぶん考えたんですけど、うん、これで腹いっぱいになるっていうのがやっぱりこう出てきてで、その、まあ、一応カフェなんて言ってますけど、うんうん、もうランチに命かけてるもんだから、うん、ランチでお腹いっぱいにならせたいっていう、う
ん、あ、ごめんなさい、ということは、うん、お店を言うときに、あそこあのカフェをやられてますよねっていうことじゃなくて、なんじゃ
あ、まあ、言ったら食堂ぐらいの定食屋ぐらいにしたいんだけど、 もうあんなそんなあのフランスの片田舎のって、うん、なんかね、言っちゃったもんだから、うん、今さなんか引っ込みが効かない
引っ込みがつかないってこと
だね。もう言ったらもうカモメ食堂ぐらいにしたかったんだけど、
食堂なんですね、
食堂
どっちかっつったら
によるより、
ああ
だからその、うん、あの頑張ってそのタルトなんて作るけど、うんうんうんうん、でも実際はもうその定食でお腹いっぱいにさせたいっていう、
生姜焼き定食を出したいわけですよ、
ね、そうなんですよ、そういう感じ、
ポークジンジャーとかじゃなくて、
うん、
な
るほ
ど、例えばそういうことですよね、
そう、とんかつが出したい、
とんかつが出したいんです、
素敵です、うん、それ
ポークカツレツじゃないんです
、うん、おしゃれに洋風に寄せなくても、
ちょっとこっちでこうナイフとフォークとかじゃなくて、うんう
ん、でも和食食べてても感じるものは異国感ありますね、
いや、そうなんですよ、
やっぱりだけど、
いや、それはそう、
余計入ってき方が違うというか、もう分かりやすいザ日本の定食屋で食べてるのとはまた全然違う感覚で、和の定食ランチセット食べてっていう、でも気持ちはやっぱり、
いや、その本当違和感ないんですよね、
なんかだったっけっていう、そこは全然考えてなくて、もうとりあえず残ったらみんな家族が食べなきゃいけないっていう、うん、その使命感で、共感
みたいな、なんか、
そう、その
なるほど、
そこに物食べるインターンシップしたいです、
あ、それはいけるよね、それいけるいける、
名刺も作りたいです、残り物食べます
それいいかも、それいいかも、
うん、何ヶ月でも、
まあ、そう、7年前その団体でフランスからそれこそなんていう町だったかな、南の方の、
うん、
あの町からあのなんかご近所さんの集まりみたいな、
あのそれで日本に参加してるんです、
うん、団体さん
だ、まあ9名
フットワークがある、ご近所で
2泊して、
ヤバ系に行くってすごくすごいフランスのご近所
ですね、そうなんですよ、うん、まあその当時その中津市観光協会がすごく、うんうん、あの台湾とフランスの、
うん、
その
姉妹都市みたいな感じ、
姉妹都市じゃなくてこうなんか、旅行の誘致みたいなのを、うん、
台湾とフランス、
はい、してて、うん、まあ、台湾はあのサイクリングロードの自転車の関係から、はいはい、うん、
そ
うです
よね、うん、それはなんとなく知ってましたけど、う
ん、でもなんかフランスが、うん、だからその一番最初にうちに泊まった方もそのフランスの
観光、ツールドフランスみたいな、
いや違う、観光業されてる方が視察にみたいな感じでうちに 泊まられて、まあ、その方の紹介だと思うんですよね。ニューカレドニアから来たりとか、あの当時してて、でも、まあ、あのすごくこうウォーキングをされる方たちが多くて、だから革靴とこうちゃんとウォーキングショーズを持ってみたいな、はい、であの9名いらっしゃって、1人日本長くフランスで暮らしてる通訳の方がね、はいはい、もうでも日本の風習全然忘れたみたいなおばちゃんが一人、はい、あの一緒に、うん、でなんかご近所さんの集まりみたいなのよみたいな紹介されて、で、まあ、たまたま、まあ、ファビアンがずっと4ヶ月もいたから、はいはいはい、なんか朝ごはんもフランスの方甘いパンと、うん、あとまあコーヒーか紅茶と、うん、牛乳とオレンジジュース、
はい、
なんかオレンジジュースがサラダの代わりみたいな、
うん、コーヒーも飲んで牛乳もオレンジジュースもってことですか。
あ、だから、牛乳とオレンジジュースはマストで、
うんうんうんうん、
で紅茶かコーヒーか、
あ、そん、あ、それも全部飲むんですね、
うん、そう、うん、結構飲
む、水分多めですね、
多めですね、
うんうん、で飲まれるよね、まあ、牛乳飲まない方も中にはいたけど、うんうん、でも、うん、ファビアンはもうヤバ系牛乳本当に大好きで美味しいって、でもあのみかんジュースも、うん、あのオレンジジュースではなく、はいはい、もうみかんジュースを、
ね、
もうこれでもかっていうぐらい出した。でもオレンジジュースっていうか、まあ、みかんジュース美味しい、
ね、
うん、でもあの褒めてくれてたので、うん、だからもうそれはもう絶対こう出して、で、あの甘いパンにしますかって聞いたら、うん、ほとんどがもう和食、
へえ、チョイスがあってもあえて和食、
和食にしてくださいって、
ご飯、味噌汁、
そのお味噌汁でもこの味噌汁の出汁はなんで取ってるんだっていう、で、あのどうします、ピザもありますよって言ったんだけど、いやいや和食でっていう、
その方たちは田舎から来られてるんですか。
まあ、田舎でしたね。だからで、あのこの出汁を教えてくれた、もうすごい出汁、
でも日本食を食べてたわけじゃないですもんね、
うん、
でもね、出汁とかいう概念あるんですね。でも
あの、うん、スープをでもよく知ってて、
一人で取ったりとか、
女性がやっぱ多かった、男性が一人で、あと全部女性だったんで、あなた、うん、フランスに来て料理教室をしなさいよみたいな、いいじゃないって、いや、まあ、私がもうあと20年若かったら行きますみたいな話だったんですけど、でこの出汁はどこで買えるのみたいな、
それすごいポテンシャルな気が、なんかその田舎で住んでるとやっぱり手作りしてる人率高いじゃないですか。どんな加工のものも余剰のものも上手に調理して、うん、しかもそれぞれみんな違うレシピ持ってるから、やっぱ田舎同士での国際交流すると、
る
持ってるレシピが都会同士の、ね、パリと東京の交流よりは、
そういうことか、
全然こうなんか製品をとか商品をおすすめするんじゃなくて、やっぱ自分で作ってるアレンジも知ってて、この地域ならではの
植物を生かして、そうかそうか、田舎同士の交流ってことね。あの都会をターゲットにするとか、
そうそうそう、
なんかちょっとね、やっぱ田舎に住んでると、やっぱ都会の人どうやってなんか来てもらうようにするかっていうのをちょっと考えがちだけど、
逆にじゃなくて、ね、似たような土地あったりとか、もしかしたら、ね、山暮らしのフランスの山暮らし同士でとか、面白そう。そう
だからね、あの本当にあの皆さんね、お箸が上手で、そんなに行き渡ってんのっていう、
普段使ってるわけじゃない、
でもね、多い、食べる率が多いみたい、やっぱ和食は。他のね、フランス人のイメージはなんかフランス料理より他は料理じゃないみたいな、うん、
あ、まあ、なんだっけ、なんとなく分かりますよ、
分かります、
分かります、
ね、
そんなイメージありますよね。
イメージがあったんだけど、うん、日本食はもう本当にリスペクトしてて、うん、でも上手だった。で、あのまあ2日経ってどこ行くのって言ったら、阿蘇山に歩きに行くっていう
ね。いや、ふっと明るいですよね。
ね、でもたまたまその金、火山活動が活発になっちゃって、なんか歩けなかったらしいんですけど、 歩きに熊本まで行くなら、なんかひばるさんあ
る
か
ん、ね、みたいな。今俺はそれひばるさんどうかなって俺も思ったんですよ。ね、で近くにいいところあるのにみたいな、ね、
その時から7年あの言い続けてる私あの遊歩道をなんかあの整備して、うん、せっかくねその本当に海外の人に歩くニューカレドニアの人もすごいあの歩く方 でなんなら本当あの林道をこれ、はい、今あの害獣対策で閉めてるじゃないですか、はいはい、そこ開けてあげて、うんうん、歩いて、うん、あの散策
面白いですよね、きっとこんなっていっぱい無数に神社があって、
なんかでもそれもそうだけどやっぱ例えばこう海外から来て、うん、でせっかく耶馬渓来てんのにそれこそ阿蘇行くとか、
う
ん、
そう
だ、あの湯布院行くとか、うん、いや九州だしとか、うん、いやそういう問題じゃなくて、うん、それで耶馬渓に来て耶馬渓泊まってんのに、うん、耶馬渓持っていいとこあんのになんかそこじゃなくて別のとこ行くってもったいないから、
うん、距離感がね全然
も、
う
ん、でもあれですよね、なんか それこそ本当にちゃんと整備されて例えば日和さんにここからすごいいいところがあるよって行けるって分かったら、うん、別わざわざ阿蘇行かなくてもよかった、
うん、そうなんよ、
だから阿蘇は阿蘇でまあ別の機会にしてください
行けばやそう、う
ん、だけど耶馬渓来てんだったらその時にはここの辺りでこんなにいろいろいいとこありますよと、うん、でちょっと足伸ばせば豆竹コーヒーありますよとかね言っていただいたらねとか、やっぱ
外から見てる情報がね、そうそう、どうしてもああいう分かりやすい阿蘇とか東京とか浅草の方が入ってくるじゃないですか、もういろんな言語で、
だからそれはもったいないなと思って、うんうんうん、で、あの紀伊小学校の子たちが昔ね、はい、その遠足でそのうちの、うん、あの県道を上がって、うんうん、でもっと上の上福っていうところから、はい、ひばるさんに、はい、子供小学校の遠足で上がってた道があるんですよ、だからそれをねもうずっとねあの整備してくれて、そしたら歩けるのにって言ってます。
本当ですよね、
誰も聞いてくれない、
誰も聞い
てない誰も聞いてます
言ってます言ってるけど全然誰も聞いてくれない、
あの、うん、
そうね、でもそれになんか外国の観光客の方に関わらず、うん、日本人の人もかなと思う、もう耶馬渓ここだけ行って、
う
ん、
もう
次の、
うん、
次の県行くじゃないですか、
そうそうそう、
だからやっぱりこう分からない、外から見て分かりやすく情報はないだろうなと、うん、どこがコアで、うん、いやここで全然2週間おっても楽しいよみたいな、
そう、
もうここだけでワンダーランドなのに、そう、うん、そやっぱ目ぼしいところがね遠くにあるとなっちゃうんだと思う、うん、
ついね、
うん、
ついそうなっちゃう、
だからなんか今ほら、宿泊税とかいう話があって、はいはい、私もこの間ちょっとあの県の話し合いとかに行かせてもらったんだけど、うんうんうんうん、もちろん別府とか湯布院とかも宿泊税を、うん、あの検討してるって、うん、でその大分県とすればその別府市と湯布市がするなら他の市もまとめて、うん、もうした方がいいんじゃないかっていう、うん、その宿泊税ね、うん、だけど私はそのどうしてもなんかイメージがなんかこうやってまあ、泊まっても目的志向の人しかも今泊まりに来ない、
その、
ね、山登って羽山行くからうちに泊まるとかなのに、それに宿泊税を乗っけて、まあ、私たちが払うんだけど、まあ、結局乗っけないとしょうがなくなっちゃうじゃないですか、ね、だったらそうやって整備をしてくれるから宿泊税っていうなら取りやすいって言ったんだけどね、
何のための宿泊税かっていう話なんですね、
なるでしょ、だから
でもその使い道っていうかが、
う
ん、なんかあんまりこう
はっきりして
そう、何なのこれっていう感じだとちょっとうんっていうのは
なるなる、
うん、ありますよね、
だからそれだったらまだうちはそのそれにないその本当にあのこの遊歩道行きたいから来ましたっていうお客さんが増えてきたら、うん、その時こそってなんか思っちゃってて、難しい
難しいですけどね、うん、でもやっぱその山に入っていくっていう、うん、なんか遊歩道とかなんかそういう方面のことは、うん、やっぱぜひやりたいなっていう思いが多分なんか話聞いててすごく思うんですよ、はいはい、でなんで山に入っていきたいかっていう話も多分あると思うんですよね。なんかさ多分その山の話はこれ次の話でやっぱ取っといた方がいいかなって思うんですけどね。まあその観光の話も山っていうのももちろんそうだけども、うんうんまあ、もしかしたら一緒にの話になってくるのかもしれないけども、
うん、実はその街道筋にうちのその先祖はそのもっと上の上福っていうのがひばるさんまで中津城から大平山あのバルンバルーンさんとかのあの頂上のとこをずっとお熱帯に来ると昔その街道がひばるさんまで祈祷にね行かれるその街道があってその街道筋で茶店をしてたそうなんですよ。お
じゃあ祈祷する人多かった
多かったらしいね。
だからそれはずっと彦さんまでつながってるみたいなことですよね。そうですよね。だからこう尾根筋こうずっと行くと、うん、あのまあ昔はほら川筋とか谷筋の話じゃなくてこういう尾根で、う
ん、移動してた
っていうことですもんね。だからやっぱ茶屋、うん、
茶屋やっと茶屋
でもまあ今ふもとで茶屋じゃないや
定着ルルさんにねなってるけど
やっぱこうちょっとだから全部がこうなんか
進化していってるんですよね、うん、
つながってる感じがあるよね、うん、とかってなんかどこまで行ってもこれ話終わらない感じがしてる
から引き出しがいっぱいある、
うん、ちょっと一回ちょっと一回なんかブレイクしようかなと思って、はい、まあ、なんか聞きたかった話がこれっていうのは最初一応あったんだけど、うん、そんなん別にどうでもよくなって、
うん、まあ、ルルさんってどういう意味なんですかから
もうどうか言っちゃったんだけどでもなんかそれでも良かったかなとかっていう話なんで、はい、次回はまたちょっと別の角度の話をさせていただいてっていう感じで、うん、すいませんじゃあよろしくお願いします。じゃあまた次回もよろしくお願いしま す、はい、ということで、あ、じゃあすみちゃんよろしくお願いします。はい、
この番組はコーヒーが真ん中にある生活を豆たけコーヒーの提供でお送りしました。